6センチネットラジオ、ロクラジ。
前回焼肉とお寿司、
うん、
ねえ、どっちみたいなさ、
うん、
話したじゃないですか。
はい。
それはなかなか晴れの日と言いますか、ちょっと奮発して美味しいものを食べるならどっちみたいなイメージだったんです。
うん、
ただ、それと双璧となすものとしてあるじゃないですか。ラーメンとカレー。
ああ。
ね。
うん、
で、僕よく考えたら、カレーライスと味噌ラーメンというな、ああ、始まっちゃった。これまでの6センチが66秒でわかる、これまでの6センチ。はい、6センチは2006年にデビューしました、ピアノのバンドでございます。何やらね、なんだ、ピアノと歌とベースとリズムみたいな構成っていうのは、心がちょっと疲れてたりとか、
うん、
音楽ちょっといいなみたいな時にも、
うん、
スーッと入っていけるそんな構成だという話がね、うん、最近 X でちょっと話題になってまして、
へー、
ああそうなんだと思って自然とそういうのを選んできました、うん、心にスーッと入ってくるバンド、
うん、
それが6センチ、
いいね、
はい、なんですけれど、
はい、
今はですね、春以降のライブについていろいろ制作中でございますよ。アルバム出ております。ぜひチェックしてくださいね。まあそのね、なんか聞きやすいとか、
は
あ、疲れてる時にはちょっと、う
ん、
あれみたいな話っていうのはね、
うん、
あれですよ、おそらく、コンプとか、
うん、
マキシマイザーの問題なんじゃないかなと。
あ、ビシビシね、
はい、
来ないようにね、
うん、
してるから、
音楽ってビシビシ来るように、
うんうん、
した方が耳に止まりやすいみたいなことがあって、特にね90年代、
うん、
0年代あたりはですね、
まあ、6センチもあれですよね、初期の頃のアルバムビシバシ来てるのありますよね。
まあビシバシ来ないと、
うん、
よく当時言われたのはラジオでかかった時に、
うん、
音量が下がって聞こえる。
そうね、
音量が上がるっていうのはなんていうの、これまあね細かく正確にお話ししていくとですね、うん、非常に長くなってしまう、
ね、うん、ややこしいし、
うん
うん、
でもコンプレッションの略ですが、
うん、
その音を圧縮することによって、
うん、
この音の、大小の差がなくなって結果的にずっと音量が大きく聞こえるようになる処理みたいなのを細かくやっていくんです、
うん、
もちろん6センチの楽曲でもそういうのは駆使しておりますが、これをねぐいぐいやりすぎるとそのずっと大きい代わりにちょっと疲れちゃう、
うん
うん、みたいなことなのかなと、
うん、
なんか思っておりますが、
そうなんだ。
あとその場合エレキギターで、
うん、
コンプレッションある意味しやすいと言いますか、そもそもギターの後ね、アンプスピーカーにつなぐ前にエフェクターっていうのをねつないだりするんですけれど、もうその時点でねコンプというエフェクターを入れて、
うん、
音を圧縮して、
ね、
出すことが多いので、そうコンプしやすいというかコンプの音に皆さんも慣れている、
うん、
そんな音なんじゃないかなと思っておりますが、それに比べてアコギ、ピアノ、歌っていうのはですね、
うん、
非常にこのコンプが難しい。
そうね、
うん、
まあね、
うん、まあそれでもね楽曲によっていろんなその役割によってはね、ちゃんと聞かせたり、
はい
はい、最低限もちろんやっておりますが、ね、そうだよね、うん、逆にね、そのコンプレッションがかかっていないと、うん、大小の差が出てくるので、なんていうのかな、圧力がそれこそ弱まる、
うん
うん、ダイナミクスができると言ったりします、
うん、
あのクラシックのね、うん、やつとかは、
うん、
あれですよね、あのコンサート録音とかが多いので、
はい、
そうなると、非常にちっちゃい音、そして非常に大きい音、一曲の中に混在するんですよね。
そうね、
うん、だから
突然ね、わーってなったりね、
はい、
ヒューっとなったり ねしますね、
シャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンぐらいのね、うん、パーカッションの方だけとかね、
ありますよね、
あったりしますよね、うん、だからそうなんです、もともとその音の大小が楽曲のコンセプトに組み込まれている、そんなジャンル、それが、クラシックであったりジャズであったりするんですよね、
うん、
いや、そういったものはですね、会場で楽しむと非常にいい、
うん、
まあ大小の差がね、いわゆるあのお家のスピーカーでももちろんいいんですが、そこはね、あの大小の差がね、制限されているんだよね、もともとね、うんうん、ほらやっぱり、はあ、気づいた、
何、
ほらやっぱり、
何が、
話し始めると、うん、そういった話が、うん、このちゃんと正確に、できるだけ私の持てる知識、そんなあの完璧ではもちろんございませんが、お話ししていきたいとなって、どんどん長くなっていく、
そうね、
継ぎ足し継ぎ足しの美味しい焼き鳥のタレのような
だといいんだけど
最終的によく言ったね、
うん、そうだね、
うん、継ぎ足しのタレのようにお話ししてしまうんですが、うん、まあそういうことなのかなと思います、うう、ね、違うんです、うん、違うお話が
なんだっけ、
今回はしたかった、
ラーメンとカレーライスだっけ、
そう、ラーメンとカレーライス、うん、そう、それはあれです、あの僕前に歌にしたなと思って、
そうね、
つまり同じことをこの2024年になっても考えているんだなと思ったに過ぎません、
うん、なんだよ
終わっちゃったその話
その話終わりかい、
はい、
あ、そう、
あの全然別の話していいですか、
どうぞどうぞ、
あのね、最近ね、あの自己顕示欲、
はあ、
はい、これをですね、なんか言ってるのを耳にしまして、
言ってるのって誰が、
自己顕示、なんかドラマかな、ドラマを見ていて、最近ドラマよく見るんですけれど、
ね、
自己顕示欲って言ってて、なんかさ、どう、自己顕示欲って、
うん、
僕自己顕示欲だと思っていました
どういうこと、自己顕自己顕って何、
自己顕
なんでそこで
止まるの、自欲だと思っていました、
わかんない、自欲って
あのさ、文字じゃなくて、
は
あ、言葉を最初に耳で聞いたものってあるじゃないですか、
は
あ、でそれはその場合さ、その文字がどういう字面かわからないから、うん、その時のその段階のその語彙力とか知識でそれを頭の中で文字化するじゃないですか、
まあ、変換するというかね、
自己顕示欲って聞くとさ、うん、ちょうど自己顕と自欲で分かれてるように聞こえない、もう一回言いますよ普通に、自己顕示欲、ほら、
それわ、
これ分けてない、
わざと分けてない、
じゃあ山田さん言ってみてください、
自己顕示欲、
もう一回、
自己顕示欲、
ああ聞こえる自己顕と自欲に聞こえる
そう、
どうですか、もう一回言ってみてください、
自己顕示欲
すごい頑張って、うん、くっつけてお話になっていると思うんですけれど、それでもやっぱり自己顕と自欲じゃないですかね、
自己顕って、
な
んか略かい、
あ、さすが、そうなんですよ、自己顕と自欲、うんうん、つまり自己顕っていうのは、うん、あれですよね、自己嫌悪の略ですよね、
ああ、そっち、
うん、僕はね当時ね、そう、最初に耳にした時に自己嫌悪という言葉は知っておりました、
はい、
なので自己嫌悪の自己嫌、
うん、
と自欲、うん、自分の欲だね、うん、そう自己顕示欲、うん、なんかそういったさこの慣用句的な使い方、
うん、そうなの、あそういう意味合いで取ってたのね、
自給自足みたいなのの慣用句というか熟語、うん、ね、自己顕示欲、
それ自己嫌悪して、うん、自分の欲でどういうまとまりでどういう意味になるわけ？それ、
裏腹なある種矛盾したその複雑なこの思い、
そう
自己嫌悪もするし自欲、自分の欲を感じたりもする、うん、はい、そんな裏腹な思いがこのなんかあるよね、それが自己顕示欲。
独特。
でさ、これが非常にこのややこしくするところなんだけど、もともとの自己顕示欲、もともとのね、
はい、元々ってか、
自己を顕示する欲の方、
うん、そうよね、はい、正しい方ね。
正しい方、はいはい。正しい方の自己顕示欲も、はい、僕の言っている自己顕示欲、うんの方もちょっと、意味的に近いところがあって、
ほう、
はい、つまりさ、正しい方とされている、自己顕示欲の方はさ、なんていうのかな、自分の承認欲求と言いますか、
うん、まあそれと似たような方に
使われ
るよね、
他人に認められたいみたいな、はいはいはい、これはさ、つまりさ、あれでしょ、なんかどこか自分で自分のことを好きになりたい、あんまり好きじゃないみたいなさ、うん、自分がで自分を認められない、要は肯定感が、うん、上がっていかないので、うん、人から認められたい、うん、ね、それこそが自己顕示欲の正しいとされている言い方、うん、あの意味合いじゃないですか、
はいはい、
だから自己顕示欲って何かっていうと、うん、自己顕示欲なんですよ、
うん、そう、
ああとなっていくとですね、はい、勝手に解釈したこの自己顕示欲
はい、
で、なんだ、耳通り意味的にも理解が進んでいくんですよ、そのまま、
うん、
要するに、はいはい、自己顕示欲 ね、 欲ねみたいな、
はいはい、
だから間違っているけど、うん、意味的にもう一回近くなっちゃう、
てか意味的には把握してたみたいなことにね、
ことになってしまう、
なってるなってたのね、じゃあ、うん、最近気づいたわけ、それ自己顕示欲って、
いやそんなことはないその後ね文字見るからね、
うんうん、文字見るからね、すぐ分かったけどね、
でも、うん、このおそらくこうだなってね、だから自己嫌悪をしているけれど、うん、この自分の欲もある、うん、みたいな意味合いで納得していて、なかなか複雑な言葉で、
はい、
ね、はい、あいいなと思ってた、うん、そういうなんか裏腹な矛盾するこの気持ちみたいなさ、うん、そういうあの精神状態というかね、
うんうんうん、
いいなと思っていたら、ね、承認欲求みたいな意味合いであったことを知って、ちょっとがっかりしたというか、
うん
うん、僕の言う自己顕示欲の方が良くないか、うん、というというふうに思ったんだろうね、多分ね、
思ったんだろうね、
心のどこかで
思ったんだろうね、
自己顕示欲があって、
うん、
うん、でだからどこかその後もその自己顕示欲って言葉で発声で聞くと、頭の中で一回分けちゃうんだよねはいはいはいはい、自己顕示欲ね、
自欲ねっつって、あ、うん、そう
そう、そういうのあるよねってそういうそういうお話です、
あ、そう、
それが話したかった。
でも最近それ自己顕示欲とか、うん、承認欲求とか、
はい、SNS とかね、
とかね、うん、すごい聞くよね、
よく聞きますよね、
そんなことを気にしていたのかというか、
うん
うん、そういうふうに評価をしやすくなったというか、
そうだろうね、
うん、
あのいいねの数とかね、
そうだよね、
そう
だよね、
そういうことでしょう、 リポストとかね、わかんない、そういうのね、
その数をね、うん、確認 したりとかさ、
はい、でそれはね自己肯定感が低いから
とか、ね、とか言ってさ、うん、でそれをやるのは承認欲求があるからだとか、
はいはい、
うん、なんかうーんっていつも思っちゃうんだけどね。
まあだからちょうど自己顕示欲ぐらいがいいんじゃないかな、う
ん、なんかね、
はい、うん、なんてまとめてみました
無理やりね
あとさ自己顕示欲ってさ、はい、ほぼ塊だよね。
どういう意味？
自己顕示欲ってほぼ塊だよね。
わかんないわかんない。なんで同じこと言ったの？どういう意味かって聞いてんのになんで同じこと2回言うんだよ。
慣用句のように強調されるじゃないですか、自己顕示欲って、はあ、自己顕示欲の塊なんですよ。
ああ、
はい、自己顕示欲がすごい強い、いやピンとこないんだよね。ああ自己顕示欲がしっかり強調されない。自己顕示欲マックスだね。いや
ーマックス、
あー、いやー、ね、どうだろうね、違うでしょう。自己顕示欲には塊が必要なんです。だからおそらくね元は出典があると思うんです、うん、何かの小説なのか、誰かこのね評論家の人なのか、
なんかね、
なんか言ったのがそのすごく収まった、
うん、
自己顕示欲ってのは物質ではないので、うん、固まらないはずなのに、
うん、
ね、それが固まって現れてるようなに見えるみたいなね、
うん、
言い方あるじゃないですか、
はい、
なんか例えば好奇心ってさ、まあ旺盛だよね
そうね、
うん、
そうだね、
はい、そういうのってあるじゃないですか。
ははは
なんていうのかな、盛り立て役、うん、名脇役言葉みたいなね、
うん、
最終的に何の話になるかというとドラマの話になるんです最近よく見ててさ、ほらさ、昔は毎週毎週、うん、ドラマがね、
うん、
1話ずつ見て、うん、どうだったって学校でね、うん、昨日のなんとかどうだったみたいなね、
月9がどうだとかね、
そう、やっぱり、ね、やっぱり完治はもじもじしてるみたいなねそんな話をねしたじゃないですか、
ね、
はい、したじゃないですか、はいはい、でも最近はほらネットフリックスとか、
うん、
いろんなそういうサブスクのやつでね、うん、まとまって見ることも、ね、できるようになったじゃないですか、
はいはい、
今やってない一個前のドラマとかもさ、うん、見れたりするじゃないですか、
うんうんうん、
昔はさ終わったドラマ見るんだったらもう DVD ボックスを買うか、あとはレンタルビデオ屋さんにその DVD のレンタルがあるかみたいな、ね、出てればね、
うん、
ことだったじゃないですか、
ね、
だから終わったドラマの話をするのはもうそれ終わったよ遅れてるみたいな雰囲気すらありましたよね。
確かに、
うん、でも今ねもうその終わったのも見れるので、
うん、
割と旬がずっと求められてきたんだけどもういいんじゃないのと、
はい、
ドラマも
どうぞ、
ちょっと前のドラマの話
でしょ、
それを一気に見た話とかもいいんじゃないのと思って、
うん、いいんじゃないの、
うん
うん、
ブラッシュアップライフ、
ブラッシュアップライフというドラマ、
はい、ドラマなんかね TVer とか Netflix とかで見れるので、うん、もしご覧にならってない方、うん、いらっしゃったらご覧ください。
見てない。
なんかね、とても僕は好きな感じです。
うん、
いわゆる会話劇的な、うん、流行りのぐんぐん乗っていく、
うん、
テンポよく進んでいく感じというよりも、
うん、
なんだほのぼのする場面をちゃんと作った、
うん、
タイムループものです。
あ、タイムループものですか。
はい、
最近6センチもね、はい、タイムループ的なやつね、
うん、
ちょっとやってみましたもんね。
なんていうの
かな、ちょっと流行ってるんですか、中原さんの中でそれが。
というかもうみんなタイムループとか、
うん、
やってる
やってるやってる、まあ
ね、ループもの本当多いんですよね。
まあそうか、
うん、
設定がいろいろね自由にできそうだもんね。
そうなん、やりやすいし、
やりやすいんだろうね、
面白みを作りやすいんだろうね。
あーはーはー。
でまあね、だから ね、もう何度もこすられている設定ではあるけれど、 その中で新しいことを見つけたりするのってまた面白いよね。
なるほどね、
うん、でそのだから大筋だけじゃなくて、そのちょこっとしたワンシーンごとの何気ない感じとかがね、
うん、
あ、いいなと思いまして、
は
い、もしご覧になってなかったら
おすすめなのね。
あ、おすすめです。なんかね、よかった。
あ、そう、
深刻にならず深刻になるというか、これでいいんだよなみたいな、はい、感じになりました。あと先ほどの話につながるんですけれど、ドラマさ、もちろんこの脚本の方、そして監督の方、照明さん、衣装さん、そしてね、カメラさんとかね、うん、他にもいろんな方、携わって、
うん、
でその上に、表にこのね役者さんがいらっしゃって成立する、
うん、
そのね、総合力でこの決まってくるといいますか、
うん、
ね、そういうもの、そういう作品だということは分かっておりますが、その中でもやはり目立ってくるのはこの役者さ
ん
じゃないですか、うん、一番表で ね、
表にね、
いわゆる出役。
そうですね、
うん、その役者さんの編成、組み方、
うん、
チームの組み方って、うん、思った以上に大事なんだなと。
いわゆるキャスティングってやつだね。
そうだね、
うん、
あのね、このね、接着剤役、
はあ、
まあだから脇役と言ったりもするけれど、
うん、
これ重要なんだなっていう、
うん、
主役級の方々ばかりを集めて、うん、これすごいことになるんじゃないのと思ったけれど、なんかテンポ悪い、なんか楽しい、脚本もすごいはず、なんか楽しめない、
うん、
みたいな、なんていうのかな、他のドラマを見てね、また別のドラマですよ、さっきのブラッシュアップライフじゃなくて、
うん、
別のドラマをちょこっと前半見て、あー、もう見れないって思ったやつがあって、
うん、
まあもう見れないって思ったやつなんで名前は言いませんが、
うん、
でもね、あの有名な脚本家で割と好きな役者さんが出てて、他にもあ、この方も知っているみたいなんだけど、どうにもしっくりこない。
へー、
でこれなんでだろうと思って、おそらくね、接着剤役の役者さんがいらっしゃらないんです。そんなに重要なんだっていう、
はい、
そんな出てこないけれど、この人が いるから、ダイナミクスができるんですよね、お芝居にも。
まあね、
あ、それは、
まあ、ドラマじゃなくとも映画でもそうだし、うん、まあ、ひいて言えばさ、はい、YouTuber もそうだよね、
う
ん、
そうなのかな、
なんかほら2人組、うん、3人組の YouTuber とかでも、
はい、
このバランスなんだなって思いながら見ることありますよ。
そうだよね、
そうそうそう、
ダイナミクスね、大小のコントラストについては、うんうん、あの僕とっても大事にする方なんです、もともと。その上でね、さらにこの台を輝かせるためのショーではなくて、ショーが重要っていう感じがね、
うんうんうん、
はい、最近、つとに感じております、
うん、
ドラマを見るにつけ思いました。そんな感じでドラマを、最近見ておりますよ。
あ、は
い、そうですか、なんか、はい、感情をいろいろ、揺さぶらさせていただいております
それはいいことだね、
ありがたい、
あ、それはいいよ、はい、音楽をね、制作するにあたってね、
はい、
それはいいと思うよ。
そんなここ10日間でございました。
あ、そう、
はい
はい、私はですね、昨日のカハタシナレバの放送でもですね、うん、お話ししましたけれども、最近また落語を見に行きまして、寄席に。
はいはい、カハタシナレバで、
はいはい、
ね、お話しくださいました。
そうそうそう、
寄席、
寄席、うん、でこの間ね、鈴本演芸場っていうところに行ったんだけど、
うん、
これ上野だったわけ、
はい、
でお昼間の公演でね、
うん、
だからそれを見て、うん、じゃあちょっと上野の駅近くらへんでお茶飲もうかって言って、友達と3人で、
うん、
ブラブラ上野公園の方行ったんですよ。
はいはい、
そしたらさ、私学生の頃さ、ずっと上野だったんですよ、うん、
ああ、学校が。
そう、学校が上野にあったもんでね、うん、この春の季節はね、上野公園にちょくちょく行ってね、桜咲いてっかな、どうかな、つってブラブラしてたんですよ。
ああ、上野の桜ね、有名ですよね。
で、この間行ったらね、河津桜っていうのがね、うん、先に咲く、ね、桜が咲いてまして、おお、いいね、いいねって言って見てましたらですね、その、うん、もうちょっと奥の方に行ったベンチがいくつか並んでてですね、うん、そこにですね、私の出身校、の学生がですね、うん、あのおデートをされてまして、
あら、
うん、
河津桜で河津桜デート、
桜の奥の方のベンチでね、うん、おデートをされてて、はい、あーと思って、その私がですね通っていた頃はですね女子校でございまして、
うん、
今は共学になってるんですよ、その学校。
ああ、そういう学校多いみたいですね。
そうそうそう。で、まあ、学生服も全然違う、全然違うんですけども、
はい、
校章、学校のバッジ、
はい、エンブレム。
エンブレム、
うん、
が、それで分かったんですよ。それで、あ、私の出身校だっていうのが分かったんですけど。
なるほど。
うん。
な
ん
かね、マークは変わってないから。
そうそう、マークは変わってなくてね。上野に行くだけでもですね、うわ、懐かしいと思いながら見てたのに、その自分の後輩の子たちの姿を、まあ、おデートしている姿を見て、もうすごい懐かしいのと、うん、声をかけたくなっちゃって。なんか。
ああ、そういう感じになるんだ。
なんかね、うん。
OG として。
なんかね。で、なんていう風に声をかけていいかはわからないんだけども、なんかすごく勝手な親近感をね、覚えて。
なんかね。
なんか声かけたくなるのよ。
なんか、あれだよね。ソフトクリームとかおごりたくなるよ。
そうそうそう。そうなのよ。
わかんない。まだ寒いからあれだけど。
そういう気持ちになったわけ。
はいはいはい。なんかわかります、
う
ん。
でもね、思いとどまったの。なんでかっていうと、私が通ってた学校はですね、私が通ってた時点でもう100周年ぐらい経ってるような古い学校だったんですよね。まあその当時はですね、私が着ていた学生服っていうのは、その随分昔から全く変わってないっていう学生服だったんです。今は可愛くね、なってますけども。
ああ、今はね。
今はね。だけど私が行ってた頃は古いまんまの学生服だったんで、びっくりするようなおじいちゃんとかから声をかけられて、うん、俺の初恋の人がこの制服を着ててねとか、
あ、そうなんだ。
あとおばさまがですね、あの全く知らないおばさまですよ、うん、駅のあのホームとかでですね、あら懐かしいわとかね、
あ、話しかけられるんだ。
話しかけられてたんです、
その制服きっかけで。
そうなの。で、私それすごい嫌だったんだよね。
嫌だったんだ。嫌な、いいじゃないか。
ちょっともうほっといてくれ。もうちょっといいからいいからみたいな。
嫌なんだ。
なんかさ、
まあ、思春期だしね。
そう、なんか知らない人に声かけられること自体が恥ずかしいみたいな。うん、なんかそんな感じだったからね。
なるほど。
あ、私同じようなことをしようとしてるなと思って。
まさしくそうだね。
これダメだダメだと思ってね。うん、思いとどまりましたよ。
なんかさ、そういう時にさ、はい、なんかね、うん、いいねボタンぐらい押したい。
なんかね、
邪魔にならないように、嫌がられないように。
そうそうそう。
しかし、何かね、
う
ん、それこそアメちゃんあげたい。
そうなんだ。なんか愛おしいね、思いをするんだなと思って、
なんていうのかな、
初めての経験でしたね。
それがあれでしょう。うん、この、なんていうのかな、貴族意識。
貴族、ああ、そうね。なんかね、そういうことだったのかな、はい、
そのね、だから同じ学校ということの共通項で、何かわからない親近感を、ね、
そう
感じてしまう。
感じてしまう。
そうなんだ。
そうなんだよね。初めてね、そんな風に思いましたけども。
はい、
さあ、皆さん、ロックザップ、皆さん頑張ってますか？
あ、ロックザップのコーナー。
ロックザップの、そう、私ね、あれですよ、まあ、この間も言いましたけど、ほんと、毎日、ヨガ、やってますよ。
あ、やってんの？
はい。
あ、そう。あの、このロックザップというのはですね、はい、今年の初めから、スタートしている、体を この健康にしよう、動かしていこう、運動しよう、
体力をね、つけていこうっていうことでね、はい、まあ最初筋トレをしようなんていう話になってたんですけども、うんうん、ちょっと筋トレハードルが高いんではないかというね、うん、トレーナーがですね、うん、おっしゃっていまして、まずは体を動かす、毎日動かすことに慣れましょうということで、うん、おすすめをいただいた、ヨガの、YouTube のチャンネルがありましてですね、はいはい、それを皆さんと共有いたしまして、うん、来てますよ、ロクザップ会員さんですね、この10日間も B ライフの動画を見てストレッチ頑張りました。
おうおうおう、 B ライフさんっていうのは、
そう、
前回前々回ぐらいに、ね、ご紹介したあれですよね、はい、いただいた
ヨガストレッチの YouTube のチャンネル、
方のチャンネルをそのままご紹介するという、
そういう、
割かしそのままご紹介をご紹介するという流れで、はい、ご紹介したものです。
そうです。で、花粉のねお薬を飲んで眠くて睡魔に負けてお休みしてしまう日もあるけども、めげずに続けていこうと思います。
えらい
えらい、
うん、
そう、
まあさ、この3月入ってるじゃないですか、うん、
はい、
ロクラジのお時間がやってきております。このロクラジは今編集したみたいになったね、
何
このロクラジは毎月6の月日に更新する6センチのネットラジオでございまして、
はい、
本日は2024年3月6日となっております。ロクラジ第
461回です。
お相手は6センチ、うん、ボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子です。
いやさ、メロ制作で言うと、
うん、
このコード設定みたいなのがなんていうのかな、ベースになって、はい、これ
なん
どうですか、
ね、怖い、何
どうですか、
どうしたの、
なんか編集がうまくいってないんじゃないのこれって感じさせるように話が飛ぶ感じ、
気持ち悪いなやめろよ、私のミスみたいになってんじゃねえかよもうまるっとここ全部
いやいやいやいや、
カットするぞ、
なんでなんで
なんでよ、
いやもったいない、
もったいないってなんで、
いや違うよ、ほら3月になって今あれですよ、ロックザップの話は続いてるんですよ、
うん、
はい、あの3月になってもうだから2ヶ月以上過ぎてるじゃないですか、
うん、
これあのしっかり続ける習慣みたいなのをね、もともと持ってらっしゃる方はいいけれど、
うん、
これちょうど中だるみがスタートしていく、
うん、
なんやかんや言って、だるくなってくる、
あら、そう、
はい、そんなタイミングでもあるんじゃないですか、初めて1ヶ月2ヶ月ね、まあ1ヶ月はやったからいいか、無駄じゃないかくらいのね、
あ、
うん、しかもどうですかこの花粉の飛び具合、
うん、
ね、信じられない、今がピークだって、冗談じゃない、
うん、みたいなね、まあね、うん、まあね、花粉のせいでね、
はい、
なかなか動けないっていう場合もあるでしょう、
そうでしょう、
薬を飲んで眠い場合もあるでしょう、
うん、だから今ちょっとね皆さんしんどい時期、
しんどいはしんどいだろうね、
だと思います、
うん、
それに準じてあれです、送られてくるこのメールの数、うん、報告の数、
はい、
減っております、
減っておりますねそれはそうね、はい、
うん、
まあでもねしょうがないよね、またちょっと花粉がねちょっと落ち着いたタイミングでさ、
はい、
またやっていこう、
これでさ、まあそうなんですけれどね、無理にね続けてもね、やだなやだなばっかりが重なっちゃうんであれなんですけれど、この1ヶ月ちょいちょい2ヶ月弱2ヶ月ぐらいか、続いてなんかちょっとやらなくなっちゃってだなぁを復活させる方法ってないのかね、
どうなんでしょう、うん、それはこのロクザップ専属トレーナーの方にメールで送ってもらいましょう、
やっぱ声掛け、
声掛け、
ね、声掛けですよね、
私やっぱりね動画見ながらやるのがね、結局ね何回も同じことをやってると、うん、同じ、まあ、セットをやってると次にどういう風に動くかとか、
はい、
その順番とかも覚えてくるんですよ、
だ
から動画見なくてもやれるんですよ、
うんうん、
ただ、うん、やっぱり動画を見ながらやると、 あとじゃあ5秒やりましょうとか、
うん、
はい、ここ伸ばしてとか、
はいはい、
言ってくれるじゃないですか、
声掛けしてもらってるような感覚になる、
そうなの、だからねそれ動画流してた方がね、よっぽどいいんだわ、
トレーナーの方のね、うん、重要性みたいなのが垣間見れる、
声掛けていこうよっていう感じかな、
そうだよね、
うん、
大丈夫だよと、ね、
うん、
またねちょっと日が空いちゃっても大丈夫だよと、
うん、
またやってみようよと、
そうだね、
うん
うん、
ちなみに
中原さんの場合はもう始めなよって感じ、
ちなみに私はだからあれですよ、うん、 そのだからちょっとやってやめちゃった方、結局ね、うん、みたいな方、あの、はい、ご安心ください、うん、私は結局今花粉のピークでそれどころではございません。はい、なので今からスタートする方が私と、同じこのスタートライン、はい、そんな今状態でありまして、はい、いつか私もスタートしたいと思っております
いつか、ね、
もしかしたら私がスタートした時、それがロックザップ、うん、シーズン1終了なのかもしれない、はい、そんな風に思っております、はい、ね、この6日区切りで、あ違う、6日区切りだから10日間おきにですね、皆さん、はい、あのこの10日間どんなトレーニングしたか、どう体を動かしたかとかね、うん、こんなことあったみたいなことを、うん、あのメールでお寄せください。これがロックザップ、
はい、
はい、そうです、そのご報告いただいて、あ他の人続けてんなとかね、
うん、
あとは、私ちょっとやめちゃったからね、ちょっとなんか腰痛めてやめちゃったとかね、そういったこともぜひいただきたい。そのなんか挫折しちゃったとかね、結局やめちゃったみたいな方も、そのアフターケア、うん、他も他の人もそうなってるから、まあそういうもんだよねと、この落ち着けるそんなコーナーにしたいどこまでも甘口でございます。はい、それでやっていきたいと思うんでね、はい、ぜひねロックザップの件、うん、はい、メールお寄せくださいね。
はい、お待ちしております、はい。まあ、そんな花粉のですね厳しい季節はですね、6センチライブをちょっとお休みさせていただいておりますけれども、
はい、申し訳ないですが、
いえ今現在ですね、
鼻が詰まっております
今ですね、5月の半ばあたりにちょっと面白いことやろうかな。
まあ5月ぐらいにはライブができるんじゃないかということで、
う
ん、現在5月をまず考えております。
はい、
はい、
で結構しっかり仕込んでですね、うん、やらせていただこうと思っている次第でございまして、
打ち合わせもさせていただきまして、はい、
そうです、
なかなかあの仕込まれた、
うん、なんかね、うん、仕込みをねちょっとちゃんと皆さんにね楽しいのをねお見せできるように、うん、ちょ準備をねしっかりしようかなと、
はい、
歌うことはできなくともですね、うん、まあ、少しは考えたりとか、
はい、
企画はね進められるのではないか、
そうだね、
ということでですね、はい、はい、今やっておりまして、そうです、近々6センチのホームページ、もしくはこのロクラジの方が早いかもしれないけれども、うん、日程や場所など、そういうタイトルとかね、そういった情報もお伝えできるかなと思っているので、ちょっとお待ちくださいませ。
そうだね、また新しいチャレンジか、
はい、
っていう感じではございますが、
うん、
ただねあれです、この音楽をみんなと一緒に楽しむそんな場をですね、この一個一個大切にしていきたいなと思っておりまして、また詳細等々決まりましたらお知らせさせていただければと思っております。
はい、
でお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
うん、
はい、自己顕示欲、うん、分かったかな、
わけのわからないことを言っているなという感じはありますけど、
あのね話しながらね、うん、思ったんです、
なんですか、
加齢臭の方が良かったかなと思って、
なんだよそれ、どういうこと。
いや私加齢臭もあれなんですよ、最初あの喋った言葉で聞いたんで、もう間違いなくスパイスの香りだと思ったんですよ
そういう人は、うん、まあまあいそう、それは
ねえ、
う
ん、そっちの方がピンときたかも、
そうね、
ねえ、うん、あとね最後にね、
はい、
あのほら映画にしてもねドラマにしても最近はさ、あのネットでさ、
うん、
もうすでに、評論が立っていて、うん、であの点数とかもなんならさ、ね、星5つ中いくつみたいなさ、
あ、
ね、点数とかそのユーザー評価みたいなのがこの見れるもの多いじゃないですか、
うん、
検索したら何でも出てくる世の中、
はい、
でもねこと映画そしてこのドラマみたいなものってね、ユーザー評価ってね当てにしない方がいいなっていう、
うん、
いろんな人がいていろんな好みがやっぱりあるんですよ、だからそれを当てにして点数高いものを見て、うん、まあ、うん、よくでき てはいるがみたいなことが多くなっちゃう。つまりあの見るものがね狭くなっちゃうんですよ、
うん、
あのすごい点数低いののどこが一体みんな気に入らないんだろうって思いながら見たりするのもこの雑な見方としてはね楽しかったりするよ。
うん、
あこれねカメラのこのなんか視点がなんかこうもうちょっと上から見たいな他の人もいるでしょうみたいなね、
うん、
そんなことを思いながら私お家の中ドラマを楽しんでおります。はい、外には今出れません。
回避花粉回避、は
い、でございます。花粉症の皆様もう少し頑張りましょう、うん、いや頑張るんじゃなくて頑張らないでこのなんだ穏やかに、
うん
はい、この時期をやり過ごしましょう、
うんうん
ねお忙しい方もいらっしゃると思いますがどうぞ健やかにお過ごしください、はい、お送りしてまいりましたロクラジ。お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。仕掛けてくれたもん今はだま